バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんは。第224回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのはキシと
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
実はさっき収録したばかり、前回聞いた人はんと思うかもしれないですけれど、2017年12月11日月曜日は23時24分というところで収録を開始しております。
はい。
いやどんな話しよう今日は。
いやもう何でも行きましょう。もう
何でも行きますか。
はい、
まあ、ちょっと珍しくキリとのフリートークみたいなやってみようか。
あ、いいですね。
あんまりないよね、キリバスケの話ばっかりして。バスケトークやから。そうだけど、
そんなことも、あ、まあそうなんですけど、
うん、
うん、ちょいちょいありましたよ。
あ、そう。
はいはい。
やっぱりさ、あれよ、今ちょうど来てるのが、キリギリスッキリ質問箱。
はいはいはい、はい。
ここにね、一件来てるんですよ。
なるほど。
大分県から。
大分から
来てるんですよ、キリさん。嬉しいやろ。
嬉しいっす。
うん。これをね、今日のフリートークのお題にしたいなと思うんですけど、中学校でバスケットしていますと。
はい。
で、やっぱりミニからの指導で、どうしても、すごい得点を取るチームがいて、
はい、
選手がいて、その陰に隠れてね、なかなか攻めることはなかったんですって、
はい、
ところが、中学に上がると、まあ、自分がミニバスしてたっていうのもあって、チームの中心になってしまったんだって、
はいはいはい、
でも得点が取れない、取れないじゃなくて攻めれない、まあ、そういう風に備えられてないんやろね。でミニの時は自動的に得点を取る子がいるから、まあ、自分じゃないと、
はいはい。
で、まあ、中学になって中心選手になってしまいました。さて、はい、オフェンスコンプレックスに陥ってるみたいなんですけど、これを打開するにどうしたらいいでしょうかという質問を僕ちょっと、これね、実はちょっと僕の知り合いなんですよ。
はいはいはい。
で電話でそういう風な話を、じゃあキリギリスッキリ質問箱に組み込んでやれって言って、
難しいそれ、
ぶっ込んでやれって言って、キリやったらどう言うかなみたいな、これ普通のプライベートでね、キリ君に聞いたら早い話やったんですけど、せっかくやからみんなで共有しようと思って、バストラキリギリスッキリ質問箱にぶっ込みました。
いやでもめっちゃいい質問ですよね。
うん、
すごい、しかも難しいなと思いながら、まあ、環境が違って今は、自分がオフェンスをやっぱ点取っていかないといけないっていうところに立たされてるってことですよね。
そうらしいです。
だけど、まあ、オフェンスはちょっとそんなに得意ではないから、ちょっとコンプレックスだと。
で、そうね、これってよくありがちですよね。
あるパターンですね。
例えばね、キリさんの立場やったらこういうのないですか。高校時代の時確かにあのチーム強かったけど、あそこのエースはあいつだったよなと、
はいはいはい、
しかし今目の前で活躍しているやつは確かシックスマンあたりで、そんなディフェンダーやったような気がするけどみたいなやついません？
います。
そいつらだと思うんですよ、
うんうんうん、
でそのメンタル一つでオフェンスの捉え方とかがこうクッと変わったりして、
はいはいはい、
やっぱりコーチが責任を渡すとグイーンって伸びたりする選手ってやっぱりいるじゃないですか。あ、そういったうちの娘とかもそうかもしれない。
なるほど。
やっぱりこうミニバスの時は優秀な選手がたくさん周りにいたので、まあ、
はい、
悪い言い方するともう頼り切ってた、
うん
うん、だからもうオフェンスはもう知らなくてもいいチームにいたんですよ。
はいはいはい、
まあまあ今もそうなんですけどね、優秀な得点源がたくさんいるんで今もそうなんですけど、でも僕は我が娘を個人的に見るとやっぱり不安に思う。この子オフェンスゼロだけど大丈夫かしらって思ったりするわけ。多分大分の僕のその幼馴染の子が言ってるのはそういうことだと思う。
なるほどね。なんとなくイメージは描けましたね。
きっとそういう選手ってキリさんの目の前を通過してるはずやし、
うん、
なんかありがちな話やなと思って、これはいいね。
あるある。
どうやって打開する？キリコーチ。
これね、まさしく、その、やっぱいるわけですよ、こういう。中学校の時はシューターやったけど、高校の時は変わったっていう選手とか、まさしく言うとね、コナ兄弟なんかそうだったんですね。
あ、いい例引いてくるやん。コナ兄弟ね。まずちょっと待って。リスナーさんのためにコナ兄弟を説明してよ。
そうやね。コナ兄弟古いね。
うん。
まあ、能代工業の、だいぶ前やな、あれは。でも、
それ僕世代でしょ。
そうですね。
うん。
あの時の世代なら自分の4つぐらい、3つぐらい上なんで、
うんうんうん、
あ、その時はやっぱコナ兄弟っていうのは秋田の、うん、同じ中学校だったんですよ。琴岡中学かなんかで。
う
ん、で、兄貴は、その時はまあシューターやったとか、うん、で、弟の方はもうドライブとアシストがっていうのが、うんうん、まあ、大学、高校大学って行くに対して真逆になったんですよね。やってることが。
うん、高校までは一緒。
高校までは一緒、
うん、で大学から真逆になっていったんや、
う
ん、
そうですね。
もうなんか高校の時僕知ってるけど役割分担はっきりしてるし、ただ
そうです、ね、
もうとんでもない体力とスピードディフェンス、
うん、うん、だそれ何が言いたいかっていうと、
うんうんうんうん、
その高校まではやっぱり仕事的な部分でやっぱり役割が、うん、今言ってましたけど役割っていうのがあって、
うん、
まあ、それがやっぱり自分に合ってたし良かったと思ってやってたわけですけど、
うんうんうんうん、
まあ、環境が変われば、うん、環境が変われば、
うん、
やっぱりやるべきことっていうのは自分で多分見出したんやと思うんですよだからこのチームでは自分これしないとって思って多分変わって、それがまた楽しかったし、
うん
ね、それをやるべきことやと思ってやったと思うんで。
なるほど。ほんでやってやれたわけ、うん、それは
そうやれてやり尽くしたで、まあ、それで生きていけたっていうところもあるんで、ね、
うんうんうん、
その大分県の方は匿名希望ですか、うん、名前なしで、
あのね、うん、絶対匿名希望って、
うん、なるほど。
兵庫県出身の子やからね、もしバスケットしてたら知ってるかもしれない。
男の子女の子どっちですかね。
男の子、男の子、
男の子、
はい、
だやっぱりね、自分の好きなことが DNC やったらそれでいいと思うし、
うんうんうん、
あの無理にそのオフェンス苦手やけどこのチームでは得点取らなあかんってなっても、
うん、
チームっていうのはいろんな他のメンバーもいるわけなんで、
うんうんうんうん、
自分がそれを頑張らないとっていうよりほんまにバスケット楽しみながら、
うん
うん、それがまあいろんなポジションとか仕事役割があるはずなんで、
うん、
バスケット自体は絶対好きなはずやから、
うん、
それをやればいいと思いますね。
うん、なるほど。
うん、無理にそのオフェンスちょっと取らなんかねっていうのを考えてやるのは面白くないと思います。
なるほどね。しゃあけどやっぱりそのミニバス、それからジュニアユースのカテゴリーになると、
はい、
自然とオフェンスが好きになってしまうよね。
そうですね。で大概
でディフェンスがおろそかになってしまうような傾向が見受けられるような気するんですけど、それはもうそのカテゴリーやったらいいですか。それで
いいと思います。
うん、オフェンスがバスケットの楽しさだと、そういう捉え方で今のところはいいんじゃないかなというところですね、はい、
う
ん、
そうですね。
うん、ディフェンスはディフェンスね、深みがあって、だんだん組織的なディフェンス、作り込まれたディフェンスなんかやるとすごく面白かったりするんですけれども、
そうですね、
それはもう少し先でもいいかなというキリさんの意見ですね。
そうですね。
うん、なるほど、すっきりしました。
本当かな。
うん、すっきりしました。ありがとうございますだからこれ聞いてくれてるからね、
はい、
うん、この配信したいと思います。え、キリさんは最近なんかそういうのないの？
え、どういうか悩みとか
やな。うん、なんかこうバストラで自由にちょっと話す時間って結構なかったんけど、こうやって矢継ぎ早にさバストラ配信するとニュース以外に話すこともできたりする時間があるじゃない。
ああ、そうですね、うん、こういう時間いいっすよ。俺今超楽しいです
もんほんま
うん、
ぜひね、そのキリさんのバスケ感みたいな一部ちょっと聞かせてもらえたらおもろいなと思ったりするんですけど、
ね、悩みとかは全くないですしね。
うーん、
ストレスも溜めることもそんなないですし、
うんうんうんうんうん
うん、まあいろんなカテゴリー見る中で、
うん、
そうだね、やっぱちょっと今回のウィンターカップは女子みたいな思ってるんですよ、すごい。
ああ、なるほど、女
子、ね。前もちょっと言うたと思いますけどね。
うんうんうん。ほんで、隊長からの指令も受けてるしね。
そうですね。
あ、全国の女子ちょっと調べちゃいなっつって。
そうですね。
うちのあかりはどこに行ったらええねんっていう話をね。うん、
それもね、すごいやっぱ、ちょっと自分なりに考えて落とし込んでいきたいなと思ってます。
おー、それはちょっと期待してるよ、うん、情報収集。
そうですね、やっぱりバストラはやっぱり男子女子関係なく見てくれてる中ではちょっと、まあいまいちちょっと女子配信できてないんでね、それ頑張っていきたいなって思ってますけどね。
うん、 や県内もいいよね。でももう県外やったらやっぱ近くて練習ゲーム見に行けたりしたいからさ。
ああそっか、うん、
そういう、親のわがままもちょっと加味してほしいのよ。
なるほどなるほど。
うん、だから今のところ奈良分担とか、ね、でちょっと負けちゃって出てきてないけど聖火足りなとか、
はいはいはい、
あの辺やったらこう通える県内から、親がよ、子供はもちろんちょっと通うことは無理だと思うんだけど、
はい、まあ聖火足りな、愛媛ですよね。そうそうそう、まあまあ
愛媛箸できてからはまあまあいけるんじゃないかな。
そっか、
うん、
なるほどね。でもやっぱり岸さん的には兵庫大阪この辺りがいいでしょ
う、うんうん、
やっぱ
いいですね。兵庫もな買ってほしいねんけどな。
娘さんはやっぱりあれなんですか、強いとこ行きたいとか
っていう希望は持ってるんですよ。その
あ持ってるんですね、うん、いいじゃないですか。
でお前は小さいしそんな強いとこ行ってもゲームには出れないぞって言ってるんですけど、
はい、
それでもやっぱり行きたいっていう強い気持ちは持ってるみたいなんですよね。
いい
っ
すね、それ一番大事。それはいいことですね。
で僕ももう当たって砕けろ精神なんで、
はい、
とりあえず高いレベルのバスケットを一回見て自分の小ささを思い知ればいいんじゃねーって思ってるし、またね兵庫県がこう全国でも切っていけるぐらい強いんだったら、まあちょっとある程度ね、うん、世界が見れると思うんですけど、残念ながらこう兵庫県でどこが強いとかいう話をしたところでやっぱり全国行くと撃沈しちゃうじゃないですか。
まあね、昔は強かったっすけどね。
まあ、昔はね甲子園学園がある時は強かったんやろうけど、ちょっとここ最近低迷してるかな。三田翔成なんかね今は結構スカウト成功していろいろ人集めてるみたいなんで、これから期待できるんですけど、僕が今言ってるのは今を切り取った場合ね、
はいはいはい、
ちょっとまだバスケットを語るにそんなにね知らんのじゃないかなっていう気がしてて、
はい、
まあ、試合に出る出ないはもう別としてもやっぱりそうやってそういう気持ちがあるんだったら、まあ、
はい、
行ったらいいんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。
なるほど。そっか。まあね、ポジションはガードですよね。
ガードやね。
なるほどね。
そ
っか。でもやっぱシューティングはすごいやってるんですよね、ドリブルワークとか。
そうやね。まあ、めちゃめちゃ打たしてますね。シュート入らへんねん。でも、まあ、ゲームでまだ沈めへんけど、
はい、
まあなんかこうこれもシューターあるあるじゃないか知らんけれども、はいはい、シュートってもともと誰しもそんなぼっちょぼちょ入るもんじゃないじゃないですか、
はい、
でどこかでスイッチがポンって入るって自分のね平均のアベレージが 20% しか入らへんっていう子でも、
はい、
ある時ゲームの中っていうことが条件なんですけど、
はい、
爆発しちゃった時からシュートの確率って上がっていくと思ってて、
はい、
だからまだどこでも爆発してないんですよ一回も。ただシューティングのシュートの確率はかなり高くなってはいるんで、
なるほど、
どっかのゲームで一回こうねゾーンに入った時に自分のこうシュートを信じられるようになるんかなみたいな。
なるほどね。
そういう風に思ってるんですけど、やっぱ一回殻を突き破らないと、まあこんなもんかっていう、自分はこんなもんだって決めつけがあるんで、
はい、
なかなか伸びてこの辺かなっていうね。
で今中学校1年生ですよね。
中1です、中1です。
でもね、ほんと中学校1年生2年生で言うとやっぱ足腰すっごい大事ですよね。
そうやね。
そこがやっぱり基本的な部分になって、一番自分怖いなと思うのが限界でギリギリで打ったらボジョボジョ決まるシュートってあるじゃないですか。
はい、
わかります。自分の限界を打ったシュートでボジョボジョ入るとき、
わかります、
まあ、確かにその時代はいいんですよ、その時は。けどそれがやがてこう変わってくると、そのシュート入らなくなってくるんですよね。筋力も変わってくるしっていうところで、だからやっぱりバスケットシュートって足使うし、そういったやっぱアーチもいるし、そういったイメージもいるしっていうところでいくと、 やっぱ本当に今無理して外からのシュートが、ね、
うん、
頑張ってやるよりは、うん、本当中からどんどん固めて一番いいシュート法も築き上げてほしいなと思いますけどね。
そうやね、本当それ大事。
いや、いますよ、やっぱ高校生でもやっぱいるんちゃうんですかね、やっぱ限界シュートみたいな、
もうギリギリ届くみたいな
そう、でもそれは今は入るっていう、
うんうんうんうん、
その子にとっては多分それが多分ちょうどなんでしょうね。
確かに、
やっぱね、調整できた方がいいですね。フリースローなんかでも、うん、1投目はそのままスポッて入れられて、2投目はバンク使うとかっていうのがもう自由自在にできるとかね。それも公式戦でやる必要はないにしても、
うん、
そういうのにやっぱ自由自在に自分でイメージして描いてそのシュートできるっていうのは大きいですよね。昔あの洛南の岡村選手なんかはいつもそれやってました、ね。
ああそうな、1投目はスイッシュで、うん、2投目はバンク。
そう、それ多分意味があると思うんですよ。そのバンクももし落ちた時にバンクに当たってリングに当たってるから、
うん、
手前に落ちる確率高いわけです
ね。うん、なるほど。
だリバウンドもちょっと取れるかもっていうところも狙ってるんじゃないですかね、毎回。まあでも日本いつも決めてましたけどね。
ああそうなんや。
はい、
なるほど。
うん、これね、この前あのそうどこ、うん、ある高校行った時も、
うん、
この時はバンク使えっていうシュートを教えてる時があって。
ああそうなん、
うん、このタイミングの時はバンクやと絶対近くて、
うん、
自分のマイボールのリバウンドが取れる確率が高くなるっていう。
なるほど、
そんなのあんま考えたことないじゃないですか。
うんうんうん、そうやね。
うん、だからやっぱりその人の理論でいくと、遠くから打ったシュートは遠くに跳ねる、
うん、
近くから打ったシュートは近くに跳ねる確率が高くなるので、
うん、
そのハイポとかエルボーで打った時に、うん、ちょうどまあ自分たちの方がリバウンドに入り込んでるんであれば、
うん、
そこはバンク使って入れに行くんやけど、落ちた時は保険のためにリバウンドも取れるっていうのも一つの手やっていうこと言ってましたね。
うん、あなるほど。
まあそれ言われてその選手はすぐにバンク使ってましたけどね。すごいなと思って。
そんな打ち分けってすごいよね。
それもやっぱ頭使って、やっぱバスケット頭使うなと思って聞いてた
ん
です
。
やっぱいろんなことありますよね。
そうやな。
だキッサーなんかすごいやっぱり年代的に走り込みは鬼やったんじゃないですか。
鬼やった見たんじゃないですか、キリさん。
いやまあそうですけど、中学校とか知らないんですよ、岸さんの。
ああ、僕の中学校はね、あの、公式戦一回も勝てへんかったような中学校
なんで。あ、そうなんすか。
3年間でやで。
ええ
ー。だから、すべてのオフィシャルゲームは一回戦負けっていう、すっごい弱い中学校やったんですよ。
へ
えー。まあ、リスナーさんでも僕のこと知ってくれてる人は、もしかして、岸さん背が高いし、推薦で入ったんじゃないかな、スポーツ推薦じゃないなって思ってる方いっぱいいるかもしれないですけど、
はい、
僕は一般でもうお願いしますって言って、
はい、
行った口ですから。
なるほど。
そうなんですよ。
まあ、よう走ってましたよね、高校1年生
で。走ってましたよ。
ですよね。
うん、
なんでバスケットってこんな走ることあんのって思うぐらい走りますもんね。
いやほんまによう走ったわ。特にね、キリさんが1年生の時も衝撃の事実がありまして、
はい、
ちょうど今まで森先生って方が、今までっていうかね、
はい、
高1校に、僕の言う高1校には森先生って方が、まあ、主に練習を見られてたんですけど、ちょうどね、何のオリンピックだった、あれ、
あれアテネどこやったっけ、
バルセロナ、
バルセロナかもな、そんな感じ。
どっかでオリンピックがあって、そのオリンピックにドリームチームが出ると、
はいはいはい、
で森先生がそれに行くっていうことになりましてで、まあ大親分金森先生って方がずっとまあ練習を見てなかったんですよ。ゲームの時はもちろんベンチに座るんですけど、それまで全然あの練習を見ておられなかった大親分が見ると。ほんで、
はい、
本戦インターハイやね、
はい、
を監督しないんだったら普段の練習も見なくていい ていうふうに森先生におっしゃられて、で結局普段の練習ずっと金森先生練習やったんですよね。
うん、
それもキリさんもちろん参加してたからご存知だと思いますけれども、うん、
マジで胃が痛かったな。
あれもマジってしんどかったし、あの僕の上しばらくと下しばらくなんてもうそんなないですもん。
うん、
久しぶりやから金森大矢分ももうすんごい気合入ってきてたからね。ずっと金森先生毎日練習見に来られたっていう、あのレアなケースやと思うわ僕らの学年。
そうですね、
3年生の時ほな、やっぱ
確かに
体壊してねみんな。
はい、
もうウィンター高校3年生出てんの僕だけやったんちゃう。
そうですね、
アキレス腱断裂とかなんか顔の骨折ったやつとかねえ、
うん、
いろいろあって結局3年で出てたの俺だけやったんちゃうかな思うけどな。
ほんとっすね。
うん、まあ大変な時代やったけど、よう走ったよ、ほんまに。
よう走りましたね。
うん。
だからもう、ほんと、どこの、その全国出てくるチームに、ラフしてで出てくるチームなんてないですから。みんなほんとに、すごい厳しいハードな練習を耐えて、まあそれをやっぱり自分で楽しいと思いながらやってるチームが一番強いのかなと思いますけどね。
そうやなぁ。
そうそう、高校3年生でね、最後まで笑ってられるの1校だけなわけなんで、そこをやっぱみんな目指してやってるっていうのがやっぱスポーツのいいとこじゃないですか。
そうやね。
まあね、そういう時代ありましたよね。
あったね。
うん
頑張ってたね。
いや、あれは頑張ってたって認めてもらってもいいんじゃないですかね。
キリは頑張ってたよ。あの時は練習で追い込まれ、優しい先輩に可愛がられ、
めっちゃ可愛がられ、ね、
めっちゃ可愛がってやったぜ、
いやもう完璧ないじめですかあれ
いやいや違いますよ、可愛がりましたよ。
そうですね、そんなこともありましたよ
ね。
最近体調は、試合をこの前やられてると思うんですけど、練習っていうのはもうごく稀に行くんですか、その週1回とか月1回とか。
いや練習はね、
はい、
全然行けないのよ俺。
なるほど。
だからビットブルっていうチームに参加させていただいてんねんけど、
はいはいはい、
そこはもちろんね何回も練習するんだけど、やっぱ日曜日とか土曜日になるやん、はいはいはい、
ああそうですね。
ほんなさ、中学のやっぱバスケット見に行ったりしてるし、
はいはいはい、
なかなかやねんな、それ行けないから。年に1回ぐらい行くかな練習は。
なるほど。
そんなんやねんな。もちろん中学上がるまででもミニバスがあったから、
はいはいはい、
なかなか行かれへんかったしな。だからもうね、自分のバスケなんかできないよね今。
なるほど。
まあまあギリギリ残りががあって、
はい、
バスケットを楽しめるギリギリの年にいると思うんですけど、まあ自分43なんですけど、もうバスケ人生終わりのギリギリのとこですよね。
なるほど。
でも、もうでも自分の時間、バスケットにかける自分の時間っていうのはもうないかなっていうふうに自覚しておりますけど。
なるほど。
どうしてどうして。
いや、ちょっと気になったなと思って、どれぐらい練習して、まあ、仕事して、センターサークル行って、娘さんの試合見に行ってみたいな感じだから、なかなかどの時間使ってるんやろと思って。
いや、やっぱりさすがに自分のバスケの時間は本当ないですよ。
だから岸さんはね、自分のその1日のバスケットのそのスケジュールのタイムよりはるかにバスケットに関わってると思うんですよ。
どういうことどういうこと。自分のバスケット、
自分はだいたいね、この日観戦行くとか、ちょっと練習見に行くとか、大学行くとか、それぐらいなんで。
そういうことね。
でも岸さんはもう朝から、 バスケット尽くしの日もあるし、
まあ土日やね。
そうですよね。でまあこのバストラっていうのもバスケに入るわけですよ。
ああなるほどなるほど。これバスケに入るね、う
ん、これもバスケに入るんで、
うんうんうんうん、
でまあ収録はって言ったら、うん、私よりトモよりもはるかに長いわけですよ。なぜならばキスさんが出てないバストラっていうのはないわけなんで。
そうかそうか、うん、そうやな、バストラで俺が出てない回ってないんか。
それはないんですよ。私とトモだけがやってるっていうことはないんで。
それちょっとやってみようよ今ちょっと思ったわ。それやってみようよ。
いやそしたら多分絶対にやきもち焼きますって。
俺がね、
はい、
焼く焼く
絶対焼くよ。
面白いやないかっつって
それからね、全然面白くなかったわって言いながら面白かったって
何回も聞いてたりしてね
まあね、まあたまにいますよ、うん、本当に ありがたいことに、
うん、
8回聞きましたとかね。
ああ、
うん、8回聞きましたとかってもうほんまに、
うん、
マジで神ですよ。
ほんまやな、
うん、
第8回とか聞けるの大体。
いやー
聞けるんやろ
な。いや聞けは聞けますよ、全然聞けます。いやそうじゃなくて1回のその、
うん、
第200何回を、うん、今日朝から
1本を8回聞きましたと、
うん、それすごい神ですよ。
すごいなその人。
うん、
え誰、うん、
え
名前は言われへんの。
名前はちょっと言われへんわね。ちょっとうん、まだ言ってないんでね。そう言っていいですかなんて言ってないんで。
あそうかそうかそうか、
うん、言えないですけど、でもさやっぱね教えてくれたら神ですよ本当嬉しい。
うんうんうん、うん、
であと、まあ、配信したのが夜っていう時たまにあるじゃないですか。
えたまにほとんど夜です
ね。ほとんど夜ですね、
うん、
23時とか、
うん、
20それぐらいでね朝起きたらね、うん、もうおはようございます聞きましたとかって来たらえ何のことって思うんですよ、うん、もう聞いてくれてるわこの人と思って。それのも嬉しいねやっぱ。
ちょっとここで発表しますけど、
はいはい、
やっぱりね聞いたら聞きましたってねキリばっかり。もう僕そこにやきもちなんかね俺にもそうちょっとくださいよ皆さん体調聞きましたって。
まあねめまあちょっとそうね
聞いてみたいわそんな俺。そんなんまあたまにしかないわ。
あまあでもね、Facebook だったらいいねつけてくれてたりとか、Twitter も最近ではちょっといいねつけてくれてる人もいるじゃないですか。でなかなかやっぱりコメントとか
しづらいんかな。
打ちづらいんじゃないかなと思うんですよね。
いやいやコメントなんてねそんなダイレクトメッセージしてほしいね俺。みんなにコメントを読んでもらう必要なんて別にないじゃない書いてもらう人は。それは書く人気使うと思うねんか。
そうですよね、
うん、そうじゃなくてもうダイレクトメッセージどんどんくださいと
それダイレクトメッセージどんどんいけるほど、うん、キスさんは公開してるんでしたっけ
ダイレクトメッセージ。いやいやフェイスブックとかでもバストラフェイスブックのダイレクトメッセージですよ、
はいはいはい、ああなるほどね。
うんあそこにまあタイムラインの中に書いちゃうとみんな読めるじゃないですか。
なるほどなるほど。そうですね。
ほんな今日はこのネタでいくんかなとか分かっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そうじゃなくてもうダイレクトにメッセージをくれたら誰にも知られずに、
はいはい、
公開で自分だけが楽しめるみたいな。あ俺が言ってたネタやみたいなね。
なるほど。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、確かにね。
ダイレクトメッセージを皆さん活用しましょうっていうことを、ねうん、強くお勧めしたい。
そうですね。
うん。
言うてもですよ。
うん、何？
この1年間、まあ、ほぼ1年間やり続けてきて、
うんうんうん。
だいぶこのバストラもね、いろいろな方向に変わったと思いません？
思いません。
すごく良くなったと思います
よ。それはね、まあリスナーさんも増えて良くなったと思いますけど、方向性って変わったんか？
いや、方向性は変わってないですけど、こう、うんまあ、ゲストが来たりとか、サプライズがちょっとあったりとか、ね、
そうやね、
まあ、この間のドッキリも結構ね、びっくりしました、自分本当に。ああ、
この間のドッキリね。
あれはあれで良かったなって思いますし。
まあ本当そのまんまだねっていうコメントは僕のダイレクトメッセージに来ましたけどね全然変わらんや収録の時とはつって 2回同じの聞いたみたいやわって言われて、ね、
うん、
でもまあそれがリアルですよ。
そうですね、
そういう打ち合わせをしてからの収録ですよっていうことです。
そうですね、
うん、
あとはまあ今年だったらこのプロの B の、
うんうん、
まあ、自分たちもちょっと知らないところの空間に入り込んで、
うんうんうんうん、
掘り下げてこう配信してもらえたりとか、
うん、これはね自分的にもこう収録している立場なのにすごく勉強になっていいですね。
ですね、
うん、フジモンが語ってくれる B の話はちょっとね興味深いものがある。
そうですね、うん、いつからか分かんないけど質問箱もちょっと一時期ね、
うん、
殺到した時もあって、
うんうんうんうん、
盛り上がることできたし、またね来年はまた全然違うなんかあるとあるんじゃないですかね。
そうやね、
うん、
やっぱスッキリ質問箱をコーナー化したいのにな。
なるほど、
うん、仕掛かっとったのにな一時は。俺あれ好きやってんけどな、ね、あのコンテンツは。いやほんまに。
あとあれどうですか、女性リスナーとかがたまに入ってるってのはいいですか。あ、女性のリスナーじゃなくて女性の
ゲスト、
ゲストとか、
うんうんうんうん、
うん、そういったなんか話してくれる人がいたらまたバスター楽しいですかね。
そうやな、女性でしかも女子のバスケに詳しい人っていうのを入ってもらいたいんだけどな。
いいっすよね、ちょっと探していきたいですね。
うーん、募集します。
募集、
うん、女子、女子バスに詳しい方、
うん、
我こそはっていう方いらっしゃったらで一緒に勉強していけるから、そのカテゴリー別に問いませんよ。その中学の女子に詳しい人もいいし、
はい
はい、
は
い、いや私は大人のクラブの女子にすごく詳しいんだよっていう人だっていいし、
はいはい、
うん、そっから女子のニュースをこう追っていきながら皆さんと一緒にこうバスケファンになっていただこうっていうね。
なるほど、
うん、そういうのもいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。
確かにね、
うん、
いつも自分とかの声聞いてるだけだったらちょっとねと思いますもんね。
ねえ、キリの声聞いてもね、朝からキリかよっていうね。
そうそうそう、嬉しい時もありますよ。
う
ん、ほんま20年ぶりぐらいに会う先輩に、
うん、
お前20年ぶり久しぶりやなって言われながらも、
うん、
いやでもお前の声ほぼ毎日聞いてるわ。
嬉しいね、
嬉しいなって思いますよ。
うんうんうんうんうん、分かる、
ほんまに。
うん、
あとは一番の褒め言葉ってこれじゃないですか。
何何、
あの自分たちが一番楽しんでますねっていう。
あ、これはね言われる言われる
ね、
うん、楽しそうにやってんなって俺言われる
言われる、俺もすっごい言われるんですよ。多分ずっと笑ってるでしょみたいな。
うんうんうんうん、
笑いですよね。
うん、確かにね、まあ、自分らが楽しくないと聞いてる人も楽しくないやろうしな。
まあ確かに、
うんうんうんうん、いや俺そこはね楽しんでるもそうなんだけど、やっぱこのバストラ収録させてもらってて充実してる。
うん、充実はしてます。
うん、勉強してるし楽しい楽しい、最新情報入ってくるしな。
うん、あと自分からやっぱりね情報を得たいなって思えるますね。
うんうんうん、
それをまた伝えたいなって思えるがやっぱ大事です。
うん、いいねいいね、いいスパイラルに入ってるね、うん、これは。
そうですね、
うん、
まあそうですね、これからもね楽しみにやっていきたいですね。
そうやね、今日ねちょっとシーサーブログっていうところに僕らバスケットークラジオを上げてるわけなんですけれども、
はいはいはい、
ここでねリスナーさんには全然見えないと思うんですけど、シーサーブログって5万ちょっと待ってよ、どこかな、5万何件か、あ、あったあった、5万1557ブログあるんですって。
はい、
でそこでずっとね順位が出てるんですよ。最初はね、はい、5万1557ブログ中4万位の人気ですよとか、
はいはいはい、
うん、3万位ですよとか、3万位ってでもまあまあそんなんやったんですよ最初の方ね、誰も聞く人もいないし、
はい、
でそれがね1000のくらいぐらいまでいって8000いいですよ、8365位とかね、
はい、
そうずっと進んだりして、でついにね まあ、今年入って最初の方やったかな、100位ちょろちょろまで来てたんですよね。
はい、
もうちょっとで100位切っちゃったりして、まあまあの人気ブログじゃねえみたいなこと思ってたんですけど、
はい、
ついに先日最高記録が出ましてですね38位。
すごいですよ。
すごい38位っていうのはこれ結構すごいことなんですよ。
はい、
うん。でちなみに今日はこの辺になるとね波があるんですけど、現在は今リスナーさんがまさに聞いてる現在76位でございます。
なるほど。
これはものすごいことだよね。100以内に入ってること自体すごいし、
はい、
まあ、500以内に入ってもすごいと思うんだよね。76位っていうところまで来ていますよ。
なるほど、まあ、常にやっぱ100以内は安定した中でちょっと最高記録も狙っていきたいですよね。
そうやね、うん、最高記録38位以下、
うん、ちょっと38位ね、もう、うん、もうちょっと行きたいね。
あすごいな。で, っせこれ
でもそれって皆さんのおかげなんですよね。
そうよ、まあ、俺らが楽しんでるだけで皆さんが本当に聞いてくださって勝手にこうなってきてるわけなんですけれども。
そうですね。
うーん、
お前自分とキスさんが楽しんで話してるのを、うん、周りの人が聞いてるだけで、
うん、
そういろいろ声をいただけるなんて、こんななんてラジオだって話ですよね。
うん、本当にね、いいですよね。
はい、
うーん、そうね、何この褒め合い。
いや褒め合いっていうか、まあ、いつもそう思ってますけどね。
うーん、
まあ、これから忙しくなりますよ。
いやそうやで、ほんまにちょっと心してかかってよ、うん、自分ちょっと飲みに行くから12時半から収録開始とかやめてよ絶対。
いや全然大丈夫ですよそれは。
もうそ神戸で情報待ち受けてるからさ皆さん。
はい、それはもうほんまに、うん、
飲みに行く前に収録ですから、
うん、そうですね、どっかの部屋取ってでもね、対戦とね、こう狭い部屋でやりますよ。
そうですよ、ぜひお願いしますよ。
はい、
うん、まあ今日はこんなところですかね。
はい、
うん、今日は何回目だったっけな、224回目、バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。